チーム88レディオ。
八谷先生、こんにちは。
こんにちは。ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。
さあ、今回はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか。
はい、実はいろんなヘルニア、まあ、腸が出てくるって言いましたけども、実は鼠径部以外にもこういろんなヘルニアがあって、実際に手術を受けてくださってる方が結構いらっしゃいますので、
はい、
やはりこれは皆さんに届けたいなと思う知識として、今回鼠径ヘルニア以外のヘルニアについてお話しさせていただくんですけども、今日は4つ、大腿ヘルニア、腮ヘルニア、腹壁反根ヘルニア、そして再発の鼠径ヘルニア、この4つについてお話していこうかなと思います。
はい、いろいろあるんですね。
そうですね、鼠径ヘルニアを変わるとちょっと言い方変わるんで、ちょっと分かりづらいですよね。
そうですね、
どんな感じ書くんだろうとかね。
確かにヘルニアというのはイメージできますし、なのでその前につくところからっていうこと、部位ってことですよね。
はい、体のまあ臓器なんですけども、まず大腿ヘルニア、大腿っていうのは足ですね。
あ、
大腿四頭筋とかこう言ったりするように、まあ、太ももですね、はい、太もものヘルニアっていうのがあって、
はい、
かといって足には腸はないですから、
はい、
足から出てくるんじゃなくて、鼠径ヘルニアよりも、もう少しちょっと下から出てくるヘルニアなんですね。まあ、鼠径ヘルニアには頻度は低いんですけども、実際は鼠径ヘルニア、まあ、鼠径部のヘルニアの大体まあ 5% ぐらい。まあ、それなりに頻度あると思うんですけども、まあ、鼠径ヘルニア男性に多いって言いましたけども、頻度としては実は女性に多かったりするんですね。
あ、そうなんですか。
はい、これは特に野生型の女性に多くて、でその大腿ヘルニアの腸が出てくる場所なんですけども、足に行く血管で一番太いのが大腿動脈と大腿静脈って言って、この足の付け根触るとですね、ドクドクって拍動してるところあるんですよ、はい、手首の拍動と同じように、そこの血管が通ってる穴が緩んでそこに出てきちゃうんですよ。ですから血管が通る穴なんでそんな大きくないんですよ、もともとが。すごく狭いところにたまたま腸が入っちゃう。
そんなことってあるんですね。
そうなんです。まあ、もちろん単回のエピソードだけじゃなくて何回も出たり入ったりしてるんですけども、たまたま入っちゃって、狭いもんですから、出なくなっちゃって、ギュッて嵌頓しちゃって、まあ、緊急手術になりやすいっていう、ちょっと怖い疾患でもあるんですね。
そうですね。
はい。ですから足の付け根がなんかポコってしてる、スリムな女性の方に多いんで、なんか私かもと思ったらですね、
ま
あ、ちょっと怖いですし、
そうですね。
必ず手術はしといた方がいいかなと思いますんで、まあ、様子見ないで医療機関を受診しましょうっていうのが、大腿ヘルニア、足のヘルニアですね。はい。
そしてもう一つ。
はい。腮ヘルニア。
腮ヘルニア。
腮はですね、まあ、おへそって意味なんですけども。おへそ。おへそのヘルニアですね。
は
い、まあ、結構デベソっていう、ポコっていう、
はい。
なんかよく漫画とかで、
はい、
ポコってなんか出て、そうな感じがまさにイラストで描くとそうなんですけども。最初おへそって何かって言いますと、お母さんと繋がってたへそのですよね。で、栄養もらって、そこから栄養もらって、お腹の中で赤ちゃんどんどん大きくなってくるんですけども、まあ、生まれると同時に、その穴閉じるんですよね。ただまあ、もともと穴が開いてたから、弱いんですよ。一時的にキュッてなってただけ。で、まあ、大人になっていくと、腹圧がかかると、弱いところが膨らんじゃうって言ったじゃないですか。
はい、
だからおへそもかかりやすくて、ま
あ、
例えば、体が大きい肥満とか、あとは妊娠とかも、あとはお腹に水が溜まる腹水ですね。そういうのがあると、おへそがやっぱ圧が弱いもんですから、ポコって膨らんできちゃう。そういう状態が腮ヘルニアなんですね。でこれも一回開いちゃった穴はですね、勝手に戻んないんですよ。
そうなんですか。
大きさとしてはだいたい 2,3 センチなんですけども、そこからですね、まあ、腸が出てたり、大毛っていう組織が出てきてたりしてて、やっぱり自分でこう指で押して、先生何ですかこれみたいな感じなんですよね。
はい。
まあですので、まあ、はい、そういった方も、やはり勝手に戻るもんでもないですし、それこそ出口が狭いですし、おへそって結構薄いじゃないですか。
はい。
昔からおへそ触っちゃダメよって言われたのは、
大事なところ、
はい、はい。やはりあの、薄くて、お腹の中とすぐつながりやすいから、まああまり触んないでねってことなんですけども、このサイヘルニアだったら、もう下に腸があるんですよね。
そうなんだ。
ちょっとぶつけちゃうと、ね、腸が損傷しちゃっても大変ですし、
はい、
これもやはり手術しといた方がいいかなっていう疾患ですね。
そっか。じゃあポコってもわかりやすいですね。
そうですね。もうポコってなって、ポコって膨らんでて、押すとこうポコってこう、ボタンを押すような感じで戻るんで、まあこれも横になるとしぼんだりするんですけどね。
そうなんだ。
だからちょっと私かも、俺かもってなって人はね。
そうですね。
ちょっとそういった疾患もありますから、生まれつきじゃないってことですね。
なるほど。
はい。
受診された方がいいですね。
そうですね。
はい。さあ、そして3つ目は。
はい。腹壁反根ヘルニア。
難しいですね。
そうです。字で書くとすごい、画数になっちゃいますけど。はい、まあ、手術とか、まあ、怪我の治療で、お腹を手術したことがあるっていう方ですね。
はい。
お腹やっぱ切ったことがある方もやっぱいらっしゃると思うんですけども、もちろんその帝王切開とかそういった傷もそうなんですけども、傷を切っていきますと、やはり傷を閉じるために糸で縫うんですよね。
はい。
で、まあ糸で縫うときに、まあもちろん糸がパキってこう、切れちゃってっていうパターンもあるし、
はい、
あとは傷ですから、傷が感染しちゃうこともあるんですよね。
はい。
そうなってくるとですね、傷がうまくくっつかないので、そこのくっつきが悪くて、そこからこう腸が出てくるんですね。
へえ、すごい。
ですからまあ、大体お腹の手術するときってのは真ん中を切らせていただくんですよ。ちょうど腹筋と腹筋の間ね。
はい。
そこがま、パカって開いちゃうもんですから、そこの間に出てくるんですけども、まあ、表面は皮膚で、しっかりとこう、
はい、
くっついてますんで、
お
腹がそこのとこだけポコって出る感じですね。これも同じようにこう腸が出てきちゃうんですよ。
そうなんですか。
うん。
腸ってすごいなって思います。
そうなんです。
はい。
こう、腸出てきちゃうんですよね。
すごいですね。
しかも、特に立ったりすると、もう、こう、重力とかで腸がずるっとこう出てきて。
は
い、ですから、結構、お腹の傷って、大きい方も本当、30センチとかありますから、大きい方はそういったところに腸が出てきてしまうと、歩きづらいんですよ。
そうですよね。
だから、鼠径ヘルニアよりも、ちょっとやっぱり歩きづらいと思うんですよ。で、まあ、実際に腸が出るってことは、
はい、
口からお尻まで一歩の管じゃないですか。
はい、
やはり食べて便を作るにしてもそこを通んなくちゃいけないですよ。だからやっぱ通りづらいんですね。
そうですね。
ってことは消化もしづらいと。
あ、
でそういった意味でもやはり、治療も必要ですし、放置しとくと嵌頓することもあれば、まあ、消化不良や便秘の原因にもなってしまうっていうのが、まあ、ヘルニア自体、すべてのヘルニアで、まあ、そういった治療する意義っていうのがあるんですね。
そうなんですね。また再発するものもあるんですね。
そうです。鼠径ヘルニアの再発なんですけども、
はい、
まあ、過去に鼠径ヘルニアの手術をしましたと。まあ、それが、まあ、数年後でもですし、まあ、人間って左右ありますから、
はい、
例えば右の手術して、右がしっかり治って、左が新たに出てくるっていうこともあるんですよ。
なるほど。
圧が弱い方に逃げるって言いましたよ。
はい。
ただ、右を手術したんだけど、また右から出てきちゃったっていうパターンがあって、おそらくそういった時はですね、
はい、
その穴をうまく覆いきれなかったのかもしれないんですね。そういったメッシュがずれちゃうこともあれば、やっぱり穴が大きすぎてメッシュごと出てくるとか。まあ、もちろん、あと、新たに違う穴が開いちゃうっていうパターンもあるんですけども、
はい、
まあ、そういった時はやはり、最初と一緒ですから、昔手術したとはいえ、もう一度、まあ、手術をした方がいいのかなって思われるんですね。
なるほど。
はい。
こういったヘルニアの手術も、
そうなんです。
あるんですね。
たくさんいろんな実は、鼠径ヘルニアだけじゃなくて、治療した方がいい、お腹のヘルニアっていっぱいあるんですね。
はい。
で、まあ、前回治療には、
はい、
まあ、鼠径部切開法と腹腔鏡があるって言いましたけども、
はい、
まあ、これらのヘルニアも、実は腹腔鏡の適用があるんですね。
あ、そうなんですね。
大きい鼠径の腹壁反根ヘルニアも、お腹の中から今直しましょう。お腹の中に大きいメッシュ入れましょうっていう時代なんで、ヘルニアの穴を糸で縫い閉じると、ちょっと突っ張るって言いましたよね。
はい。
お腹の腹壁反根ヘルニアも、 まあ、もともとはくっついてたもんなんですけども、少し時間が経ってまたグッてすると、ちょっときついズボンとかきついベルトを履いたようなイメージかもしれないですね。
ギュッてされるような。
なんとなくきついですよね。
きついですね。
お腹力入れるにしてもちょっとベルトが邪魔でとか、はいはい、しゃがみ込むにしてもベルトが邪魔でって。
苦しい感じです
ね。なんとなくありますよね。それだったらもう穴はそのままで、自然とその穴をカバーできるメッシュを入れましょうっていうのが今の治療なんですね。
そうなんですね。はい、結構悩まれてる方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね。
ま
あ、この辺の疾患になると、やはり専門性が、だいぶ一気にこう高くなってきますから、どこの施設でもやってるってわけじゃないんですけども、やはり、お悩みの方は、まあ、いろんなホームページ見るのも大切ですし、まあ、たまたまね、このラジオを聞いてくださってたら、当院、お越しいただければ、いろんなアドバイスさせていただこうかなと思いますね。
はい、いや本当に専門性が高いですから、はい、ぜひ八谷病院さんに足を運びいただきたいなと思います。
はい。
さあ、そろそろお時間でございます。はい、先生、今日も鼠径ヘルニア以外のヘルニアの種類、
そうですね、
いろいろありました。お話を伺いました。
ヘルニア3本立てということで、
3本立てという、
まあ、大切な、ね、身近な病気でもありますから、しっかりと皆さん、印象に残るようにお話しさせていただきました。
はい、ありがとうございます。奥が深かったです。
そうですね。
はい。さあ、3本立てで鼠径ヘルニアについて、そして他のヘルニアのお話についても伺いました。八谷病院の八谷博之先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。